それではアブラハムに立てられた誓いと題しまして、榎本先生より説教いただきます。
おはようございます。アドベントの第3週の礼拝を守っております。先週の礼拝では突然のアクシデントがあって、後ろの金子さんが大変なことになったというので救急車を礼拝で呼びしね、もう大変などななんやなと思っていたんですけれども、今週こうしてお元気になられて、オルガニストの奉仕をしておられるご様子を本当に皆さんと一緒にですね、ああよかったなということを私も落ちて、出会ったって聞いたら堂々としてたよって、気が普通だったら動転してドラッシュって思ったり動転するだろうに、金子先生は堂々として救急車に乗っていったよって言ってさすがやなって、まあ兄弟の方がおっしゃってましたけども、まあ、堂々としてまた今日もオルガンの奉仕をしてくださったことは本当に感謝だと思います。まあ、どんな時にも神様が一緒にいてくださるということをやっぱりこう実感させられる出来事だったかなというふうに、まあ、思いますね。今木安先生の奥さんの奥さんと言ったら悪いのかいいのか、あかねさんから尊い証をお伺いしました。私は木安さんご夫妻とお会いしたのは札幌で、まさに零下20度にもなるような日にですね、木安先生はことに中央通り教会というところの、牧師先生をなさっていました。本当に今はもうそうでもないんですけれども、先生の牧師館は立て付けが悪くて、こう塔がこう閉まっても隙間が空いてる、でそこからスーッと隙間風が入ってくる、雪も吹き込む、そういう本当にこうその小さな礼拝堂の後ろに牧師館があって、2階建ての、まあ本当にそういう寒い中でミキちゃんを出産された。で私たちも月1回若い牧師会で、読書会をしようと言って、まあ、木屋先生のとこ行ったり私のとこ来ていただいたり、こう回って会費100円で2時頃から集まって夜の10時頃まで、そしてごちそうを食べて100円で木屋先生の奥様にもお世話になったことを懐かしく思い出します。でそういう本当に大変な状況の中でもいつも神様が共にいてくださるんだっていうこの明るさといいますか、本当に力強さっていうものをやっぱり持ち続けておられるんだなと、みきちゃんという大変な本当に痛みを負いながら、しかしそれを神様に出会う機会としておられるご様子をさっきお聞きしてですね、幼い時からやはりこの選ばれた人だったなと若き日に何時の作り主を覚えようという、本当にそういうことが、今の証しを通して大変な私たちの励ましになるし、私たちはどんな時にはやはり神様につながって、半分は神様が背負ってくださっているというこの信頼と信仰に、まあ、生かされていきたいのだと思うんです。クリスマスというのは神のその約束の成就、神様が約束してくださったことが成就したと、この約束というと誰か違うところで違うところ、私自分の関係ないところで約束があってじゃなくて、私との約束、神様が大丈夫だ、あなたと一緒にいるよっていう、この他の人じゃなくて私と神様との約束、神様が私に約束してくださった、その約束が成就したんだよっていうのがクリスマスの出来事です。で聖書は新約聖書、旧約聖書ってあります。この約っていうのは、これはこのいわゆる翻訳の約じゃないんです。約束の契約なんです。それは誰と誰の契約かって、神様が 私と契約してくださった。他の人、立派な人、あるいはどっかの偉い人、特別な人っていうんじゃなくて、神様が私のところに来て約束してくださった。その約束の成就っていうのがクリスマスなんですよ。で、そのイエスの誕生を祝うのがクリスマス。主イエスの、そして誕生物語に先駆けて、バプテスマのヨハネの誕生物語がルカによる福音書には書かれています。で、今日のところにこの月が満ちてとあります。で、十月十日経って、そして月が満ちた、そういう意味も含まれていますが、この月が満ちたということは単にですね、エリザベトのこの月が満ちてというよりも、約束、神様の約束の成就と、神様の約束の月が満ちたんだ、そういう意味が込められています。そしてヨハネの誕生物語は、このお母さんやお父さんの事情はあるんですけど、ヨハネ自身の誕生物語は57節と58節、ただこの2節だけで終わっています。で、イエス様の誕生物語が長いのに対して、ヨハネの誕生物語は少し少ないんですけれども、それはヨハネはイエス様がお生まれになったということの、まあ、道備えというか、ヨハネの生涯はイエス様を本当に紹介するための役割としてここに置かれているからです。ヨハネの父ザカリアは天の使い、すなわち年老いた夫婦に男の子が生まれるだろうと言われた。あなたの妻エリザベトに男の子が生まれるだろうという告知を受けますが、その告知を受けた時に、彼は何によって知ることができましょうかと尋ねます。何によって知ることができましょうかっていう訳はですね、本当に正確な訳なんですけれども、私は前の訳の方が分かりやすいです。どうしてそんなことがありえましょうかということなんです。何によって そのようなことがありえましょうかという、ちょっと日本語としてはですね、分かりにくいわね。どうしてそんなことがありえましょうかって言った方が分かりやすい。だからそういう意味で正しく正確に訳してるかもしれないけども、正確にっていうか、言葉的に正確なんだけども、気持ち的には前の訳の方がいいように思いますね。どうしてそのようなことがありえましょうか。そうすると声が出なくなった。天使がお前を疑ったなというので声が出なくなるわけでありますが、しかしその声が出なくなるっていうことは、これはこの ザカリアの不信仰に対する罰というよりも、それは神様の圧倒的な力、圧倒的な働きの前で黙して待つということがまた含まれているんだ。ヨハネが生まれて8日目、彼の名前をどうつけようかという時にですね、お父さんが物言えない、口が聞けないというのでですね、親戚の人たちがこのザカリアと、まあ、お父さんの名前を取ってつけようとしたわけですね。こういうようなことはよくありますね。父さんの名前を取るとか、おじいさんの名前を取るとかいうことはありますよね。私の名前英二って言うんですけども、私の祖父が英二郎って言うんです。それをもらったんです。 で栄治ってつけてるんです。まあ次に栄えるっていうか、ね、今は栄えへんけどそのうち良くなるやろうという意味かなと思ったりしますけども、まあそういうふうにですね、父親の名前取ったりじいさんの名前取ったりそういうようなことをすることはよくある。だからお父さんの名前を取った。私の父は徹っていうんですけども、あの私の妻兄はあの店を継いだんですね。だから次郎っていうんですけども、父が親が死んでからも榎本徹商店っていうのは今もこううちの屋号になってるんで、徹商店ってね。だからそういう父親の名前とかあの祖父の名前とかもらうっていうのはね、要はあることだと思います。でザカリアという名前がええだろうと相談してザカリアとつけようって言ったら、母親がですね、ダメだヨハネとつけてくれと母親が言った。母親はこういう名前をつけるっていうのは、まあ男女差別なんですけども、そういう発言権がない、父親がつけるんだ、で父親がダメな時には親戚がつけるんだ、母親はそういう発言権がない、でそれじゃあ父親に聞くかっていうのを父親に聞いて、じゃあ何かの名を書けって言って、まあ黒板みたいなもんですね、板に書いたらこのヨハネと書いた。でこのヨハネっていうのは天使がこのザカリアに名前をヨハネとつけなさいと告知した。それはエリザベトに対してもそのように言っていた。その天使の名前、天使が言った名前がヨハネだった。でヨハネとつけた。で親戚の人たちも口が聞けない、物が聞こえない、会話ができないヨハネが、あのヨハネザカリアが妻と同じ名前をこうして言ったっていうので大変不思議になって、山里の村でですね、それが全部の噂になったということですけれども、そういう不思議なことが起きたんだ。ものが言えないザカリアとエリザベトが同じ名前をつけた。これは神様の不思議な働きだ。そしてこのヨハネっていう人はどういう人なんだろうかとみんなは思ったわけです。しかしザカリアはですね、逃れようのない大きなその神の力に捕らえられた。その圧倒的な働きの前で彼は沈黙せざるを得なかったのであります。絶対的な現実に触れた者は自己のいろいろな立場や相対的な知恵とか立場とかそういうもの一切をですね、無にする恐れに満たされて、そして言葉を失うのであります。ですから罰を受けて黙ったというよりも、神様の働きの圧倒的な大きさの前に黙する。あのヨハン、あの詩編のですね、46編に静まりて我の神たるを知れという言葉があります。これも口語訳の訳です。静まって私の神であることを知れ、黙せよ。で今の訳は力を捨てよ、私は主って書いてる。それよりも静まりて我の神たるを知れの方がなんかいいような気がしますけれども、まあ、今の訳力を捨てよ、私は神、この直訳だからその通りなんですけども、しかし静まりて我の神たるを知れっていうのがやはり伝わるものがあるような気がしますね。私たちは神様の前にも静まらざるを得ない、もう任せます、神様御用をなさってください。それがエリザベトの信条であり現実であったのだと思うんですね。ヨハネの命名が済むと ザカリアは口が開けた。そして聖霊に満たされて予言をしだします。この予言の特徴はですね、自分の息子ヨハネが与えられたことに対する喜び、主の賛美に起因するんでしょうけれども、その焦点はヨハネにあるんではなくて、神様の約束の成就というところに置かれています。そして幼子がその神様の約束を受けて、イエス様の道連れとしての役割を果たすということです。そしてこの今日読んでいただいた聖書はですね、ザカリアの予言はある形式をとっています。どういう形式かというと、この参加は交錯配列法、ティアリズムというらしいんですけれども、こうちょうど折りたたんだらですね、こうパタンと反対側になるように、あのこっちから来てこっちに変えるような、この折り返しの形式をとっているんですね。どういうことかというと、この68節から72節までと、72節から78節まで、すなわち68節から78節までのこの10節の中にですね、こう来てこう戻ってるんです。すなわち神様が訪れて民のところに救いを予言して、そして敵の手から救って、そして我らの先祖の約束を果たしてくれたんだ。そして今度73節から、我々の父すなわちアブラハムの約束が守られて、そして敵の手から敵をやっつけて、予言があって救いがあって民のところに訪れたという、こういう形式をとっています。そしてこの配列の中心はこの73節にある、これは我らの父アブラハムに建てられた誓い、これが中心テーマであります。アブラハムに建てられた誓いです。この誓いの成就がキリストにおいて今実現されようとしている。そして幼子ヨハネがその先駆者として誕生しているという喜びであります。イスラエルへの神の訪れ、神様がイスラエルのところに訪ねてくれた。イスラエルというのは、神様が私のところに、それぞれのところに神様が訪れてくれた。そして恐れや外の敵から解放してくださった。ザカリアは父父祖アブラハムへ立てられた誓いを思い起こすのでした。その根底から束縛を解放し、罪からの救いを確信したのです。アブラハムに立てられた救いというのは何でしょうか。私は自らにかけて誓うと主は言われる。この創世記の22章に出てくるアブラハムの誓いなんです。少し読みますと、私は自らにかけて誓うと主は言われる。あなたがこのことを行い、自分の独り子である息子すら惜しまなかったので、子孫を天の星のように、海の砂のように増やそう。あなたの子孫は敵の城門を勝ち取る。地上の諸国の民はすべてあなたの子孫によって祝福を得る。 あなたが私の声に聞き従ったからである。これがアブラハムの誓い。すなわちですね、アブラハムはふるさとウルというところを出てカナンの地に行くんですけれども、そのカナンの地は飢饉で荒野で誰も知っている人がいなくて大変な状況だったんです。そういう状況の中でアブラハムに神様が約束をなさった。ここで歩き回れ、そしてここで歩き回りなさい、ここをあなたの土地にしてやるというんです。そして海の砂、空の星のようにあなたの子孫を増やしてやるよというんです。私はちょうど札幌に行ってですね、木屋先生なんかがもう札幌から去られた後、札幌で開拓伝道をさせていただいたんですけれども、この言葉に本当に励まされました。このアブラハムの約束、アブラハムが約束をし、神様がアブラハムのところに来て約束をくださった、あなたを祝福するよという、その約束はアブラハムに立てられた、その約束が私に実現するんだ。その私は寒さに怯えて凍えてビクビクビクビクしてる自分です。そこに神様が訪ねてくるんだ、そして約束するんだ、その約束に私たちは耳を傾けるんだ、予言を聞くんだ、そして神様の御手が具体的に私たちのところに恐れや敵から救ってくださるんだ。神様が私たちのところに助けてくださって、我が民よと声をかけてください、救いの言葉をかけてください。どうしてそんなことがありえましょうかと問わざるを得ないような状況なんです。そこで神にできないことは何もないんだよと声をかけてくださった。私たちはその言葉の前でただ御心がなりますようにと黙するしかありません。そして神様の大きな御手に我々は出会うのであります。それがキリストが私たちの地に来てくださったということであります。私たちの主よと告白になります。そこから私たちは今日ありますように清く正しく生きるんだ。これは何か義務とか強制ではないんです。神様が共にいてくださるから私たちは清く正しく生きられるんだ。正しく生きているんだ。損をするよ、何かうまいことやらなきゃ私たちは何か騙されるんじゃなくて、清く正しく生きていこう。それは神様が私と共にいてくださるから、神様が私たちの約束を果たしてくださったから、この世の闇、この世の敵はものすごく大きな威力を発揮する。まあ赤根先生のさんの証ではないですけども、零下20度にもなるその寒さの中で段ボールの中に赤ちゃんを置いている、タオルをかけている、雪が吹き込む、凍え死ぬんじゃないかして怯える、未熟児を抱えて母親が怯える、しかしそこにですね神様の誓いがあるんだ。私たちはベテスタでミキちゃんがそういう生活しておられるということも神様の尊い働き導きだなと思っています。で、私たちそれぞれにですね、そうしたどうして神様はそんなことは信じられましょうかっていうような現実がある。しかし神様がそこに訪ねてこられる、そして約束をしてくださるんだ。その約束に私たちは思いを込め この暗い世の中で寒い日に主を信じたい、主を黙して待つものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたが共にいてくださることを感謝いたします。厳しい世の中にあって、しかし主がすでに私たちの先に立って世に勝ってくださることを知らされ感謝いたします。その神様のお約束の成就をクリスマスを通して私たちに悟らせてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。